なんですね。で、奥に結構長いんですよ。
うん、あ、そうやったんや。
そうですね。
それで奥から火上がってるじゃないですか。なんかピザ窯みたいな構造になってるらしい。
は
い、
確かに。確かにね。
本当に、あの、煙突みたいな感じですね。そうそうそう、煙突の中にあるボードゲカフェでしたね。
その、プペルみたいな言い方やめろや。
そうそう、プペルカフェ。
プペルかよ。
いや、プペル。まあ、見たことないで、知らないですけど。
はい、始まりました、ホラボド。今回はゲームマーケット新作紹介、改めまして B カフェについてみんなで語ろうでございます。よいしょ
よいしょ。
一瞬なのか。
はい、では早速ですけれども、今回の出演は私もみ、そして
ファミです。
イカです。
リニャリです。
アタボーです。
あ、アタックです。
すぶたです。
いや、もうめちゃめちゃ人数多いし、すぶたさんボケないですね最後。
いや、もうちょっとね、今回はこのね、ちょっといろいろ変な回ということで。
変な回、いやいや、変な回じゃないよ。
はい、
別にチャラけようっていう空気じゃないってことですね。
本来やったら平いそうですって言おうと思って。
いや、そういうのいらないですし。うん、望んでないですけど、はい、まあそういった流れで今回はなんと総勢7名でお送りいたします。
はい。
はい。
まあこのメンツで集まるのもね、なかなか久々というか、まあオフでみんなで遊ぶ時のメンツとしては結構この感じなんですけど、ホラボドにオンラインで出演していただくという意味では、まあ、そうそうたるメンバーで。
はい、
今回はですね、はい、まあ先ほども少し触れたようにですね、ゲームマーケット春直前ゆえに、会場で頒布される新作を賞賛とか、有識者集めていろいろ語っていこう、紹介していこうなんてね、そういう風に考えていたんですけれども、まあ、とある事案が発生しましたんで、もうそれどころではないなということで、特別企画となっております。今回は、どういった企画でしょうか、アタックくん。
実はですね、この収録のちょうど1週間前に、当店の B カフェが、火災にあってしまいまして、中のボードゲームがもうほぼすべて、本当にほぼすべて燃えてしまうという事案が発生してしまいました。
うん、おー、リアル炎上。
リアル炎上。
リアル炎上っていうのは、まあ。
そんなことある
やん、まあ、ね。
すごいですね。いや、まさかでしたけど、その B カフェというね、姫路にあります、黒田くんとアタックくんが運営しているボードゲームカフェがありまして、はい、そちらホラボドもオープン前からずっとね、いろいろと特集組んだり、お店を邪魔して収録したりみたいなことをしてきたんですけれども、この度まさかの黒焦げ。
そうなんですよね。なん
で、非常に。
この設定書の中に、この中に犯人がおるって書いてあったんで、ちょっと見つけたいなと思って。
いや、ハンドアイト配られてないよ。
もらってない、もらってない。
あ、誰だ、
うん、イカさんタバコ吸わないの、ライターが出てきたんですよね。
あ、イカさんの、そうですね、部屋からね、ライター出てきたんで、ちょっと怪しいんですけど。
そうですね、雪ドナーとかしてますからね。
そうですね、あと、リニョリさんが15キロ痩せてるんで、もしかしたらなんか、あるかもしれないですよ、これは。
ハンドアイト、B カフェに恨みがあるって感じ。
やっぱり。やっぱりな、はい、まあそういったことでですね、まあもうすでにちょっと笑いに変えておりますけれども、私もみ、そしてホラボドの狙いとしましては、お店が燃えてしまった。悲しい。辛いという、この印象をですね、払拭したいんですよ。
ありがたい。
私たちは関西人で、こういったところで悲壮感が漂って、そのまんま続けてしまうと、なんかみんなお店に行くときも、あ、あの燃えたお店やわ、とか、ゲームマーケットでブース来るために、頑張ってくださいね、とか。
いや、もうゲームまでは絶対言われるよね。
いや、言われるでしょうけど、これが何年もね、引きずるっていうのは、正直お店にとっても私たちにとってもですね、プラスが薄いなということを思いまして。
そうですね。だってB カフェはコーヒーが焙煎が売りなのに、あ、焙煎。炎上。
炎上。あ、燃えたんや。そうや。みたいな。いや、そうならないように、ここでね、少し、まあ、笑いも込みで、ことの経緯を説明しまして、そして今後について、まあ、明るい未来を語っていこうと。
うん。
まあ、そういった試みですよ。
うん。
はい。
はい。
はい。ですので、リスナーの皆さんね、不謹慎だなとかね、思ったとしてもね、あまり X で書かないでください。
はい。あ、もみさんに DM 送ってください。
DM 送らないでください。今から僕たちはめちゃめちゃボケます。めちゃめちゃボケます。
よかった、テンション上げていい放送でよかった。
お店燃えた大喜利とかやるかもしれん。
俺ら不謹慎大喜利最強やから。
最強ですね、今。今がマックスで最強になってる。不謹慎キングが。
被害者側から言うっていうの強い。
はい。まあ、そんなこんなですが、まあ、まずね、ちょっと詳細、もう少し詳しく聞きたいなと思うんですけど、うん、原因とか被害のスケールとか、まあ、あともっとリアルな話で言えば災害保険のね、適用範囲とか、ちょっと気になるところもあるわけですよ。アタック君どうなんでしょう？
あ、そうですね。まず何から言ったらいいのかな。まあ、とりあえず経緯から言いますか。
はい。
定休日だったんですよ。
うん。
その火災が発生した当時は。なので誰もいなかったので。
お、誰もいない。
はい、お店の中には誰もいなかったんで、その、実的な被害、うん、例えば、もう、お客さんとか、アルバイトさんとか、そういった人たちがなんかあったっていうわけではなかったんですけども、
よかった。
で、その、ビルのに一人で住んでる70代ぐらいのおばあちゃんが一人いまして。
え、大家さん？
あ、そうです、大家さんです。で、その大家さんが、B カフェと同じ階にある居住スペースで、のキッチンで、お湯を沸かしていて、目を離したら、周りに燃え広がってたと、聞いてます。
そっか、じゃあ別に B カフェ、お店の中のキッチンからとかではないんですね。
そうですね。なので、うん、こちらとしては完全に、もらい火という扱いで。
まあまあ、そうですね。
大家さんにとっては、もう、全部家が失ったっていうわけですし、まあ、その、お口のビルのお店も、下の1階も、また別で居酒屋があるんですけど、その居酒屋ももう営業停止になったし、
うん、
もちろん、
B カフェ
も営業停止になったんで、ちょっともう。
B カフェの上は何だったんですか？
B カフェの上は、今は空いてましたね。昔なんかお店やってたみたいなんですけど、なんでその、1階と2階のところのお店が営業停止になったといった、今感じです。
これは、そうですね。責任も感じてるでしょうけど、
うん、
またあれですよね、大家さん結構いい方で、コロナのタイミングなんかもね、いろいろと吉野にしてくれましたよね。
あ、そうですね。コロナで、その、1ヶ月、まあ、最初の、一番最初の緊急事態宣言ですね。その頃に、ちょっと、支払いを1ヶ月休むんで、ちょっとどうにかなりませんかって言ったら、あ、いいですよっていう風に言ってくださって、止めてくれた。
優しい。
あ、もちろん、その後、緊急事態宣言解除されたら、その分は、ちゃんと払いましたけど、
おー、偉いな。
といったことがあったりとか、あと、その、電気代とか、ガス代とか、全部、その、持ってくれてて、めっちゃ、正直めっちゃ安くで、B カフェを運営していた。
すごい
ですよ。
本当に。
なんで、僕一応節約志向なんで、なるべく省エネとかしてたんですけど、正直言うとどんだけ電気使っても、どんだけガス使っても、その、料金変わんないみたいな感じで、めっちゃ
安くしてくれてたん
ですよ。あ、そうです。もう家賃管理費に全部、光熱費が含まれてるっていう感じだったんですよ。
姫路ってもっとほら、なんか、勇ましい人たちの街じゃん。ヤンキーしかおらんような街やのに、なんでこんな。
ね、うちのエリアのもうちょっと西の話ですね。
いやー、そっかー。
けど月100万ぐらい払うよ。
家賃高。家賃高いな。話が違うぞ。
高、無理。
そうか。いや、そりゃ心痛めてるでー。とりあえず、まあ、どなたも怪我なく、済みましたけど、ボードゲームは何個ありましたっけ、お店に。
おそらく1100近くにはなるんじゃないかなって感じですね。
ああ、1100。その1100は結局全部ダメになっちゃった。
もうそうですね。救い出せたとしても、本当に10、20個ぐらいとか、それぐらいですかね。ちょっと鈴田さんと一緒に見てたんですけど。
いや、でもさすがに箱、ちゃんと残ってますとかないでしょ、もう。中身だけとかでしょ。
そうですね。全部焦げてたり、奥の方がすごい燃えて、全部炭化してて。
うわ、
もう窓とかドアとかもう全部筒抜けになってて。
すごいな。
天井も見えてる。
爆発したんです
ね。あ、なんかね、爆発したっていうのはニュースにも載ってましたね。爆発は聞こえた。
おばあちゃん大丈夫やったんやね。よかったよ、ね。
なんか、おばあちゃんはその、おばあちゃんは、自力でビルから出てきて。
怖っ。めちゃめちゃ怖いけど。いやー、そうか、ボードゲームって燃えますからね。
そうですよ。燃える以外にも、もう火もダメやし、水もダメやし、で、あの、消火作業で、まあ、どうしてもね、あの、被害を最小限に抑えないといけないんで、やっぱ、もう遠慮なく多分ぶっかけられると思うん
です けど。いや、そうそう。確かに。
まあ、燃えてなくても、水でダメだったりとか、もうカートが曲がってたりとか、もうひっついてたりとか、破れてたりとか、もうそういったもんばっかりでしたね。
ほんと火事と相性悪いね。
うん。そう、いや、まあね。まあ、そらそうでしょう、ね。
災害と全ての災害に相性悪いです。
なるほど。まあまあ、そういったところで言うと、保険ってどうなったんです？災害保険って。
一応、あの、今、今も手続き中で、具体的な金額はとかはちょっと出さないでおくんですけども、まず、その、自分の方で、これだけの設備が、とか、これだけの商品がっていうのを、リストアップしないといけないんですよ。
うん、
例えば、もう一般的な飲食店からで言うと、その、キッチンのレンジとか、冷蔵庫とか、うん、そういった部品を、いつ購入したか、どこで購入したか、何の金額で購入したかっていうのをリストアップしたり、で、それ以外にもね、ボードゲームカフェなんで、もう1100個のボードゲームを、値段とかを調べて出したりしてくれって言われてるんですよね。
うわー、でも購入金額と実際の価値って違うじゃないですか、ボードゲームって。
そうです、そうです。一応今日あの、相談は、あの、ちょっとさせてもらったんですよ、電話で。で、それに関しては、その、一個一個、概算しなくても、大体で、良かったり、もしくは、その、ちっちゃいボードゲームの箱やったら、これだけの掛け率とか、まあ、平均1500円とか、中箱やったら平均3000円とか、まあ、大箱とかって平均、今やったら8000円とかになるかな、
うん、
っていうので、あの、あんまりにも膨大すぎる場合は、それでもいい、と、一応言われました。
ああ、そうなんですね。なんか私もあの家建てるときに自分の持ってるボードゲーム1000個ぐらいを、まあ、要はそういう火災保険のときとかどうなるんですかみたいなの聞いたときは、確かに同じような話してましたね。
うん。
概算でちゃんと保険は降りるよ、みたいな。
うん。
ちょっとまだその作業中で提出がまだなので、今からって本当に今からっていう感じですね、保険に関しては。
とはいえ全額戻ってくるとはさすがに考え難いから、まあそれなりの痛手はあるでしょうね。
まあ、まあ、全額戻ってきたとしても同じラインナップを揃える
っていうのは正直不可能ですね。またゲットできるかって今じゃ手に入らないものが多いし、まあ何よりも思い出の品とかもあったでしょうから。まあまあでもまあ、まあことのこの大きさに対しては、まだ笑いに変えれる範疇かな。
あの、あれなんですよね。あの、今回火事にあって思ったんですけど、うんうん、まあ、少なくとも僕はなんですけど、
はい、
なんかみんなが、もう、すぶたさん大丈夫とか、もう、俺が、もうなんかめちゃめちゃ凹んでるんじゃないかみたいな感じで、みんなこう、めちゃくちゃ優しく
し、まあ、なるでしょ。
うん。妨害史上一番優しくされてるんですけど。
いやいや、もう彼女と別れた時が一番優しくしてほしいのにね。
そう。すぶたさんのところ反応すごかったっすもん
ね。すごかったね。
まあ多分アタック君も僕もなんです。
いやいや、アタック君は、なんか知らんけど、夫婦で沖縄旅行行ってるツイートをひたすらしてたから、かわいそうとかいう気持ちは出なかったです。
僕も、あの、正直、現場を直接見てないんで、スーダさんには悪いんですけど、正直、半分他人事のように。
どんな、どんな店長や
った今後の生活に関わった
。いや、もちろん、あの、現実逃避ですね。現実逃避。
アタック君らしいな。
けど、アタック君、その感じ良かったで。
まあまあ、や、まあまあ、まあ、ある意味ね。
生まれてる最中にバギーに乗ってるって最高や
ん。いやいや、そうですね。バギーに乗ってる写真を炎上してるのに。
いやいや、あの、その時は、あの、本当に、あの、今オタク燃えてますよっていう電話があって、
うん、
で、どんな規模かも正直まだ知らされてなくて、まだニュースとかでも出てなかったんで、だから正直、そうですね、そこも全焼するっていうのもあまり思ってなかったというか、なんであんな能天気なツイートをですけども、
そう、
僕もね、よかったんですかね。
割と、赤裸々に言うと、うん、なんか、最初、アタック君から電話がかかってきて、その時、サイズで飯食ってたんですよ。二人の後輩と俺とでサイズで飯食ってて。うん、で、アタック君から落ち着いて聞いてほしいんですけど、うん、燃えまして、つって。
うん、
で、聞いたところによると全焼らしいみたいな。
うん、
で、その時、俺の感情としては、マジでなんか悲しいとかあんまりなくて、こんなキョトンってしてたんですよ。
キョトンってなんだよ。
ほんで、その後、前にいる後輩たちに、うん、なんて言ったらおもろいかな。
あ、わかる、そうなるよな。
めちゃめちゃ関西人。
そうね、
後で考えたら怖って思ったんやけど、で、電話来た後輩に。
なんて言うやろ。
前二人がね、ハンバーグ食ってたんですけど、
はい。
俺の店がハンバーグみたいになってもだ、つって。
いやいや。
ああ、ちょっ
と弱いな。
ちょっと弱いな。
どういうことですか？
やっぱいつものつぶとかは出てないですね。
そう。
まあまあ確かにね。強がってるわけじゃない。
強制バイアスがかかりまくってるっていうか。
作り話じゃないか。
作り話ではないですね。ただポケはめちゃめちゃ弱かったですね。
弱かった。
サイゼはもうちょっとかけてほしかったな。
いや、みんな急に黙って聞こうからそんな面白い話じゃないのになって思いながら。
そうだよね。そうなのね。
その後、すぐに現場に行って、
はい、
あの、燃えとるとこをパッて見たらもう消防士さんが、まあ当たり前の話でこう、ホース突っ込んでブッシャーって水かけてるから、水をかけてるわ
その現場が見れたんやね。
そうやな。間に合ったんすね。
そう、今何やった
か。結構、そうなんですよ。消火に時間かかったみたいで、3、4時間ぐらいは、
もっともっと
かかったらしい。
あ、そうなん。
あの、あれらしいんですよ。あの、ビルの構造が、そのコンクリートで外側をめちゃくちゃガチガチに固めとうタイプの細長い、ビルなんですね。で、奥に結構長いんですよ。
あ、そうやったんや。
そうですね。
それで奥から火上がってるじゃないですか。なんか、ひさ釜みたいな構造になってるらしい。
確かに。確かにね。
本当に、あの、煙突みたいな感じですね。もう煙突の中にあるボードゲカフェでしたね。
その、プペルみたいな言い方やめろや。
そうそう、プペルカフェ。
プペルかよ。
いや、プペル、まあ見たことないって知らないですけど。そうなんですよ。本当に構造としては、周りの火も逃げるとこがないと言いますか。なんで縦に長いんで。
そうそう。
本当に煙突の中で燃えたって感じでしたね。
だから、炎症せんかったのが幸い。
ああ、そうです、そうです。
そうね。
隣のビルとかも、匂いとかはしたしって言うんですけども、全然燃えてるような形跡はなくて。
ああ、よかった。
この、まあそうですね、夜には営業再開してたっていう感じでしたね。
強っ強
っそれぐらいコンクリな。
7時間ぐらい燃えたらしいですからね。だから、燃焼化する。
まあ一生かけてももう見ることはないでしょうね。こんな燃えてるなんて。
ここで、なんか消防士さん可愛い子一人おったんですよね。
いやいや、バカかよ。バカか。
いや、でもあの、シュノさん、それはあの、なんか、ピンチになった時に種の保存をしないといけないという本能から来る幻想。
いやいや、その、いやいや、風かかったから朝立ちしてるみたいな、そういうことじゃないですね。
そうそうそう。
うわぁ。
次バブルすぎて。
ピザのゲームとか置かなかね。
いや、確かにね。まあ、これをバネにってところはあるでしょうけど。
いやー、フラッシュポイントとかあったんやけどな
ぁ。いや、フラッシュポイントが役に立たなかったですね。
ですね。
はい。まあ、そういったね、経緯はある程度分かってきましたけど。まあ、この企画としてはね、亡くなってしまった B カフェの思い出話も触れていきたいなということで皆さんにお集まりいただきましたんで。
はい。
ちょっと B カフェを始めた時のね、お話をしたいなと思いますが、
ああ、まあ、自分がどう思っとったか分からへんけど、
うん、
最初、ちょっとアタック君と俺、ギスったよな。
いやいやいや、ちょっとちゃうやろ。だいぶギスってたの
は知ってた。いやいや、あの、ピッカフェを始める前は良かったんすよ。
うん、はいはいはい。
だから、ピッカフェ始めて、1、2年ぐらいかな、は、やっぱり、その、お互いの理想が違って、
うん、
まあ、なんか、あの、まあ、不仲になったというか、
うん、
私はギスってました、ね。
まあ、ありますよ。経営者とね、切り盛りしてる人との差みたいなありますし、あとまあ、ホラボドは、B カフェが始まる前からね、アタック君にも、スブタさんにも出ていただいて、
うん、
もう、いろいろとボードゲーム愛を語り合う仲だったところで、ちょっとアタック君が、今、働いてる AU を辞めてお店をやるっていう話になって、で、それが、まあ、黒田くんが出資して、ちょっとじゃあ、お店やってみようぜってなったわけじゃないですか。それが何年前？
7年前ですね。2016年なんで、まあ、今年の8月で8周年やったんですよ。
あー、
7年前、7年半。
その時はまだアタックくん結婚もしてない。
うん、結構してないですね。
そうだね。だからもうだいぶその時にいろいろね、人生の転換というか。
うん。
まあそういった意味ではまあ、恩もあるし、そういった立場の変わりようからのギスギスとか、まあいろいろぶつかることもあったでしょうけど、
うん、
まあ言ってやっぱそういうことがあって今のアタック君、黒田君がいるんで、やっぱ経験としては相当大きかったんじゃないですかね。
うん、そう。やっぱ最初、やっぱお客さんも少なくって、それでやっぱり俺はもうやっぱ不安になるじゃないですか。
おうそうね。
やっぱ続けるためには、みたいな。
うん。
でも現場の声みたいなんか全然俺、こう理想押し付けるばっかりで、
うん。
あれやったし、で、まあ、お互いが譲歩できるじゃないけど、
うん。
感じの関係性やっていこうって。で、そのうち、もう完全に店をアタック君に任せるようにやって、逆に俺は製造部門 みたいな感じの方に、完全にシフトして、二つのヘッドとしてやるようになってからはめちゃめちゃうまい。
うんうん
う
ん。
かな、うん、
そうですね。まあ、リキュールザゲーム作るとかでから変わったのかなって感じですね。そうなるとちょうど。
の、リキュールザゲームといえばね、チュパミさんがアートワークして、
ね、
めちゃめちゃオシャレ。
オシャレにしていただいて。くれって言われたんで。
めちゃくちゃ注目されました
ね。あの時なんか、三人ともすごいいい感じに、楽しそうにやっても、や
りました。当時はね。当時は。
ほんまほんま。だってあの、ゲームまで酢豚さんとハイタッチしましたもん。
まあまあ、
う
ま
くいってね。そうそうそう。
そう、あの、B カフェといえば、お店でもありますけど、このゲームマーケットだったり、一般市場においても、B カフェ印でね、ボードゲームをいくつか出していて、で、当然そちらは今後も問題なく続けていくと思うので。
そうですね。まあ、製造部門みたいなは、完全に大阪とかに倉庫があるんで、そこは機会がなく、通常通り発売できるようになってるんで、まあ、そこは良かったなっていう部分です
ね。
良
かったよね。
え、結構あれなんですか？資金繰りというか、お店と、その、自身が持ってる IP というか、タイトルって、どれぐらいの割合でやってたんですか？経営って。
割合？売り上げの。
割合。それ多分僕の方から言った方がいいんですけど、まぁ、ちょっとこれもね、今頭の中である感じやと、ゲーム6、お店4っていう感じですね。
そうなんや。
うん。
まあまあ、
やっぱまあ地域というか、うん、結構地方のカフェなんで、やっぱカフェとしての売り上げはそこまで大きくないっていう感じですね。
いやいや、それでも多分全国のボードゲームカフェの中ではお客さん入ってた方やと思うけどね。うんうん、姫路のね、駅からも歩いていけるし。で、定着して、あ、常連さんとかはどうなんですか？
まあ、そうですね。結構、ついてて、まあ、もちろん、なんか環境が変わったりとか、その転勤とかで入れ替わりはしてたんですけども、まあ、でも、15、20人ぐらいの常連さんは、まあまあ、いたんじゃないかなと、僕の方から見て。
その人たちからはなんかもらいました？そのコメントとか。
ああ、もちろんもちろん、店長大丈夫ですかとか、まあ、いろいろ言われたりとかはしたんですけど、なんか、聞いた話やと、その、昨日のゲーム会とかで、なんか、カンパし合おうっていう話をしたっていうのは聞きました。
ああ、そうね。いやー、タック君お客さんとも仲良くやってたから。
いやー、ありがたいです、本当に。
うん。
慕われてる。ああ、確かにね、うん。そう、結局、私たちからしたら、アタック君が店長やりますってなった時は正直、いやー、どうなるんだろうなコミュニケーションとかどううまくやれるんかなとか思ってたら、案外ね、もう蓋開けたら、最初からバリバリやっていけたし。
アタック君なんか忖度とか好き嫌いとか、お客さんにはまあしなさそうやから。
確かに、ね。
そういうところが好かれそう
な。素直やからね。
すごいなんか当たり前の話やけど、アタックマン成長しましたよね。
そう。
ああ、そうだよ。顔つきが変わったよ。もう、8年前の写真とか見たら本当に、ドッスンみたいな、もう本当目死んでてもなんか。
めちゃくちゃ探れてたんでしょうね、いろいろ。
いやー、それがこうやって変わったわけですから。
いい経験にはなりましたよ。
そうですね。そして支えてくれている奥さんね。
うん。
いや、普通、その、さあ、一緒に沖縄行っててもさ、その、アタック君は持ち前の、その、まあ、キャラカンとしているとこあるかもしれんけど、奥さんからしたら、自分の旦那の店が全焼したって言ったら、あーってなると思うんですけど、案外一緒に楽しんでたのね。
うん。まあ、一応ね、あれは、もう、ちゃんと、やっぱ、話してて、どうする変えるとか言って。
あ、一応出たよ。
まあ、奥さん自体はもうね、その、旅行先とかで予約とかしてたんで、まあ、そういうのをキャンセルするってやると、いや、結局金もかかるし、そもそも時間も面倒やし、で、帰ったところで、しようもないし、みたいな。それがね、例えば、もう、神戸とかに行ったりとか、大阪とかに旅行行ってるってやったら、もう、帰ってたかもしれないですよ。
あ、そうですね、近ければね。
沖縄ってどうしよう。帰るのに、数時間はかかるんで。
くんいて奥さんだよやっぱ。
まあいろいろ話した結果
いい
まあ一緒にこれはもう予定通り楽し
み。バギー乗ろうぜ。
なりましたね。もうせっかくもう2、3ヶ月前から計画してたんでね。
やっぱ沖縄すごいわ。
沖縄のパワーもすごいし。
いや
沖縄のパワーがそうさせるんだよ。
一応メンタル大丈夫とは奥さんには言われました。 いや、もう、これはもう忘れ、一旦忘れるって、もう押し通しましたね。
いや、普通に考えたらさ、お店燃えて、で、そのタイミングで遠出で旅行してるってもう、普通のマーダーミステリーで考えた犯人は間違いなくそっちなんだよな。
アリバイ作り。
アリバイ作るために明らかに。
俺疑われ。
俺、やったかなって思いましたけどね。
そう、あの、燃えるまでの時間差トリック4時間ぐらいをどうするかって。うん。いや、でもあの、逆に言うと、沖縄で本当良かったですね。なんか
いや、本当ね。
もう、うん、お店の中にいなくて本当良かった。
いやー、いいですね。まあこうやってね、 B カフェを始めたとこも含めてね、まあいろんな経験が話尽きないわけですけれども、ちょっと皆さんのね、思い出話、実際にこういう風にお店利用してたよとかね、あれが一番思い出深いなみたいなところ触れていきたいんで、ちょっとここまで沈黙守ってる旗さんから行こうかなと思うんですけど。
いやいや、ほんとね、どこで入ろうかなって思ってて悩ましいとこやった。
そうですね、このバランスだと、旗棒の出る幕がなかなかないんですけど、旗さんはお店結構行ってました？
いや、そこまでじゃないんで、僕、どうしようかなって思ったんですよ、これ回ね、これ。
あ、出演するかってこと？うん、でも私よりは行ってるんじゃない？何回行きました、計？
5、6回
か。ああ、十分ですよ。
でも、コーヒーだけ飲んで帰るとかも。
コーヒーだけ飲んで帰ってた。
あ、そう、平日、やったんで、
誰なんでかわからんけど、ビーカフェに行くと、なんか重たいゲームとかできるんかな。だいたいアタック君に、なんかあの、磁石とか、めちゃくちゃ軽いゲームを進められる。
なんでな。勢いロボット掃除機。
バランスみたいなゲームとか。
ロボット掃除機だっけ。
そうそう。めちゃくちゃ軽いの、あ、こんなんどうですかねって言って、二人でやるに微妙なんとか結構進められたりして。
そう
だね。アタック君らしいな。
そんなんやったっけ。
いやいや。いや、でもコーヒー美味しいんですよね。
う
ん。
コーヒー美味しい。
うん。ありがとうございます。
しっかりやってね、ちゃんと作って。
今回ちょっと今いろいろ話聞いてて思ったんが、
うん、
ほら、アタック君の新婚旅行エッセン行った、僕連れて行ったんですよ。
あ、そうか、旗さんのツアーで行ったんだ。
僕は仕事で行ってるけど、一緒にね、行ったことないからっていうんで、新婚旅行でっていうんで、ね、今は奥さんと一緒にっていう、その時買ってきたボードゲームとかもね。
うん。まあ、一部のゲームは家に置いてたんで、全部っていうわけじゃないんですけど、まあまあ、確かにエッセンの会場で買った思い出のゲームとか、わざわざ高い送料を払って、日本に持ち帰ってきたゲームとか、はもちろんありましたね。
やっぱ畑さんとしてはそういう思い出があるんですね。
行って、普通やったら新婚旅行二人でこう、なんか動くイメージでしょ？
うん。
アタック君テンション上がって、ちょっと行ってくるわって一人でいなくなってしまう。
そんな動いて。
そう。
どこ行った？
なんかじゃあブースとか気になる。あ、めっちゃ調べてきて。あ、僕も行きたいんで、行ってきますっつって。あ、
これは良くないパターンですね。これね。奥さんを一人ぼっちにさせる。しかもアタック君は畑さんと知り合いだけど、奥さん側はそんな知り合いっていうのは。
奥さん初対面ですよ、本当に。
全然覚えてない。
めちゃくちゃ置いていかれるから。で、奥さんが、アタック君に幻滅したりしたらどうしよう、羽
田。あ、確かに気使いますね。
めちゃめちゃ気使うじゃないですか。ほんで、奥さんに、あ、これでってめちゃくちゃフォローして、めちゃく
ちゃ。大変やね
ん。でも大変やったから、でも奥さんは別にそんなこと全然思ってなかったんで、
あ、よかった。
この人やからやなっていうのは思ったけど。
柔和な方ですからね。
そう、
その時、ね、お似合いなんすよ。
そう、明るい感じ。
そうやったんですね。ごめんなさい、全然覚えてなかった。
だって覚えてないんで。
いや、行ってきますみたいなんで、行ってしまうから。新婚旅行ちゃうのって思わず突っ込みそうに、ね、なるような。
お店の思い出っていうより、この二人の思い出って感じですね。
その、買ってきたやつはどうなったんかなとかっていう。ちょっと
気になる。いやー、いいですね。はい。うん、じゃあ、ちょっと私の思い出いいですか？
はい。
うん、
私は、お店ができてすぐにお邪魔させてもらって、で、あさとさんがね、そう、炭酸の社長のあさとさんが店内のデザインをされたんですよね。
で、
それを見させてもらおうと思って行って、で、箱とかをこう、縦積みが基本なのに、うん、Bカフェではこう、横積みにしてね、雑多な感じにあえてしてるんです、みたいな、まあ、そういった話を聞きながら、うんうん、まあ、そこでボードゲームしたり、っていうので、結構スタートからね、いい思い出で始まるんですけど、私の中で一番の思い出は、スブタとかネタロウくんたちと B カフェの中で、レスアルカナをやった時ですね。
おー、レスアルカナそこでやったっけ？
そうなんですよ。レスアルカナがまだ 10days ゲームズから出る前だったんですけど、スブタくんが特別に手に入れたやつを、その和訳シール貼ったやつを、じゃあやろうぜって言って、そこでやっ った時に、ネタロウくんがめちゃめちゃ文句言いながら、途中でゲームを終了させる能力使って終わらせるっていう。あるじゃないですか、レッスンアルカナの中で。禁じ手とされる、突然ゲームエンドさせる謎の能力カード。あれを使って終わらせたっていう。で、すげえ文句言いながらやったけど、でもめちゃくちゃあの時楽しくて、で、もうすぐさま 10days さんから出たら買って、で、その年のホラボド大賞にさせていただきましたけど、やっぱあそこのスタートのね、やっぱこうわちゃっとみんなで楽しく遊んだ思い出が強く残ってますね。
ありがたい、ありがたい。
ありがたい。
なんか B カフェにはそういう空気あるよ。
そうなんですよね。
感じにさせる。
そうなんですよね。なんか B カフェって謎の空気感ありますよね。そうそう、他のお店と違う空気感があって、ちょっとやっぱキッチンの面積に対してお店のプレイスペースの面積はちょっと独特だなと思っていて、
あの細長さがいいかもしれない。
そうなんですよ。なんか隠れたお店感というか、隠れ家感あるじゃないですか。路地裏のバーみたいなノリ。ああいうなんかボードゲームやってるなってこう、邪教扱いされていたような昔ボードゲームなんかやってても誰も知らないみたいな、ああいう時の空気感がなんかね、味わえたんですよね。
奥の方ってあんま火入らへんから、それでちょっと狭い、ギチギチやから、なんかゲームをひたすら頑張ってやってる感あるよな。
いやー、あれはいい空間でしたよ。
うん。
覚えてます？スプタさん。
うっすら覚えてます。
うっすらない。スプタさんは結構行ってるわけでしょ？当然、お店のオーナーとして。
いや、その、ここにおる中では行っとる方やけど、ただ頻繁にはあんまり行ってない。
最近だとどれぐらいのペースで行ってたんですか？
でもほんま、
全然。
プレイとかはせずに、コーヒーだけ飲んだりとか、あと、たまにゲーム持って行ったりとかするんですよ、僕。どっちも。ゲームとか持って行って、様子見て、で、普通に言えばお客さんいっぱいおるから、帰ってみたいな。
でもその時言われるんでしょ、アタック君から。もう、スプタさんが持ってくる大喜利のゲーム、全然立たないんで持って帰ってくださいって。
いや、わかってるから、むしろ、ちょっといい感じの中量
級の人。最初の方はだけど、うちの常連さんは大喜利回さないですって、よう言うてましたね。
回さない。不思議。そうなんや。姫路って大喜利文化はあんまないんだ。
あ、な？
じゃあ結構ゲーマーズな印象だったんですかね。
まあまあ、カルゲーとかパーティーゲームとかは回ってましたけど、まあ、なんだろう、なんか私の世界の見方とかディクシットとか、なんかそういうのは人気でしたね。
あ、そうなんや。はい、じゃあ、リニョリさんどうですか？思い出。
はい。私ね、SNS マンなので、インスタに思い出を上げてました。すごいなんか。
何これ、誰と誰？
おけいさんとデートで行った、姫路の、これ2019年の2月なんですけど、基本的にはカピバラの写真がめっちゃ。
ほんまや、カピバラの写真ばっかり。
姫路セントラルパークが近くにあるんですけどね。そこでデートして、その後、B カフェに行って、
あら
遊びましたよっていう。
素敵な集合写真じゃないですか。
写真があって、で、ここでスマートフォン株式会社と、看板メニューを遊びました。
なるほど。
ありがとうございます。
はい。
あ、その時はお子さんは？
あ、そうそう、子供がまだ生まれてない時で。
ああ、なるほど。
その時が、実は唯一行った時なんですよね。
意外とそうなんよね。
そう、一回だけ。カフェには一回だけ行かせてもらってて、そう、その思い出が残ってますね。
なるほど。
ありがとうございます。
いやー、いいですね。おけいさんとのデートのね、写真なんてなかなか。
めちゃめちゃ雪降ってたけど。
いやそうなの。
雪降ってる中、
うっすら覚えてますわ。
セントラルパークに行って、そうそうそう、アタックマンに相手してもらいました。でもその時はだから、せっかく B カフェに行くからっていうことで友達を大阪から連れて行って、
そう。
っていう感じで遊びましたね。
へー。いやーでもね、また行きたかったですよね、当然ね。コロナ負けたし。
落ち着いたらと思ってたら。
はい。チパミさんどうですか？思い出。
そうですね。実はね、ゲーム制作の節目で、ラフを見てもらったりするのを B カフェでやったりとかしてたんですよ。
ああ、そうですね。なんだったらチパミさん結構行ってましたよね。
そうですね。で、一人で行って、で、スブタさんに話しかけて、で、こういう感じで、みたいなこと言ってて、でも、その時寒かったんですけど、 で、私、鼻水が止まらなくなっちゃって。で、ビーカフェでズルズルズルズル鼻水さらして、それを坪田さんがなんかティッシュ持って介護するっていうのを見てて。
いやいや、どういうこと？
ああ、覚えてるわ。
覚えてんのかい、それは。なんでリンゴリマンが来たこと、うっすらしか覚えてないのに、シパミが鼻水さらしてんのちゃんと覚えてんねん。
で、そのティッシュを渡す坪田さんと私のこの関係性見て、その人何なんですかみたいな感じで言われて、常連さんに。
この人は何なんですか鼻水を垂らす製造機。
そうそうそう。
モーターサーバー。なるほど。はい。じゃあ、アタックくんはどうなんですか思い出。
思い出、なんやろう。まあ、ポジティブな方向で言うと、やっぱまあ、オープン前とか、オープン直後とかが、まあまあ、今まで、その、ゲーム会とかで知り合ってくれた人はもちろん、なんかその、ボードゲームを全然知らないけど気になって来てみたとか、そういった、その、いろんな人が来てくれたっていうのが嬉しかったというか思い出ですね。
あー、なるほど。確かにね。実際よく聞く話が、あ、お店やったら絶対行くよ。もう毎週のように行くってっていうやつに限って来ない説っていうのがあるんですけど。そういう意味では結構来てくれました。
あ、もちろん、前の、その、au の時に、こういうボードゲームカフェやるんですよって言ったら、うん、あ、行くわーって言って、一人も来なかったんですけど、まあまあ、ボードゲーム、やっぱ大々来る人はね、ボードゲームに本当に興味ある人っていう感じなんで、まあ、そうですね、他にも、カフェを調べてたら、ボードゲームカフェっていうのを見てみて、面白そうやなって思ったけど、まあ、ボードゲーム知らないけど来てみたっていう人とかも、いたりしてて、そのゲームを知らない人も来てもらってたっていうのは手応えとしてありましたね。
うわー、そういう意味では今後ね、姫路のじゃあボードゲーム遊ぼうってなったらどこにみんな行くんやって話じゃないですか。
ですね、実は一軒あるんすよ。新しくボードゲームカフェできたと。カフェじゃなくてバーですね。
あ、そうなんや。
まあ、どっちかっていうとそこはね、ダーツがメインっぽいんで、まあ、ボードゲームも100種類ぐらい置いてるダーツバーみたいな感じなんで、まあ、うちとはね、競合もそんなにしなくて、まあ、そのボードゲームの新しくできたお店さんにも、B カフェの方にも来てもらってて、ボードゲームバーをオープンするんで、なんか、二人用とか、なんか少人数できるとか、パーティーゲームとか、なんかそういったゲームないですかって言って、いろいろ、提案とかはしましたね。
じゃあ結構助け合いな感じですね。
まあそうですね。なんかライバル店でお互い潰し合いとかじゃなくて、まあもう完全にうちはお酒だし、向こうはお酒あり、うん、で、つみやきはできてたんやなとは思います。
う
ん、
わー、そうなってくるとですよ。ちょっと次の話題ですけど、まあ今後、じゃあどうしていくってところじゃないですか。まあさすがに燃えてから一週間とかなんで、なかなか次の話展開するのは難しいかもしれないですけど、お店をやるつもりはあるってことでいいですよね。
ボードゲームカフェは、そうですね、別の場所に見つけて再開をする予定です。ちょっとどうなる、まだ具体的な時期は決まってないんですけど。
それはもう黒だから独立してアタック一人でとかそういうことではない。
まあ、それは、ないかな。まあ、せっかくね、B カフェっていう名前が、その、まあ、ゲームの制作とかも、もう B カフェゲームズっていう名前を今回ゲームまでも打ち出してやるんで、まあ、それを捨てるのは愚かだなと。
ああ、なるほどね。じゃあ、今後も。
なので、変わらずに B カフェという名前を、は、もうそのままで、ただ、ロゴだけ、焼き豚にしたいっていうのは、そうだ
な。いや、待って。ああ
、自虐。焼き豚か。その絵を
焼き豚にしてほしいっていうのは、そうですよね。元々ね、元々豚さんが入ってて、で、今回ので、ちょっとまあネタにして焼き豚にしようってやつね。
パイナップルも書いてて、それで酢豚と分かるようになってたんですけども。
確かに。そういうネタできるんか。これは、世界で唯一やろうな。
絶対やりたいですよ、それ。
絶対やらんといかんな。
まあまあ、そうですよね。そういうことがあったって、まあね、風化させないようにもしたいですしね。
あれ、なんかそういえば、酢豚さんがツイートしたやつがめちゃめちゃバズってませんでした？豚が燃えてたやつ。
そうですね。今持ってきましょうか。今
なんかその、そうですね。お店にあったぬいぐるみでしたっけ？豚のぬいぐるみを。
そうそう、店前に豚のぬいぐるみを飾り付けて置いてて、で、その豚は残ってたんですよ。
お
う。で、酢豚さんはどうしても、それはやっぱ B カフェの、あ、持ってきた。B カフェの。
あ、すごい。
やるやな、
しっかり残ってるやん。
あ、でもちょっと綺麗になってるね。
うん、洗った。
だいぶ洗ったんですよ。
で、これをお風呂場で洗ってたんですよね。
そうですね。なんか豚さんがかわいそうやって、なんかこう、連れて帰ってくれよって言ってる感じがしたから、連れて帰って、で、洗って、で、乾燥機にかけてたら、なんか、俺上でエロ画像見てたんですけど。
2階でね。2階でエロ画像見てたら。
で、隣がおもやなんで。
はい。
で、下からおかんがギャーって声が聞こえて
き
て。
お母さんの悲鳴。
で、もう火事の次何ってなって。
うん。
バーって下降りたら、おかんが風呂場の内で、何これって豚飼ってんのって言われて。おかん、だから見た瞬間、この豚がほんまもんやと思ったらしいんですよ。
そやろな。
だいぶ泥にまみれたみたいな感じ。
確かにね、本物っぽくなったもんね、ぬいぐるみじゃなく。
浴室乾燥機にかけててね。
そうそう、浴室乾燥機に風呂場でかけてたんですよ。
あ、そういうことか。
丸洗いしてたんで、湯船で丸洗いして、で、洗剤につけて、まあ、また丸洗いして、乾かしてる途中に、おかんが見つけて、で、それを X で、ポストしたら、なんか今、なんかもう4000リポスト、3.4 万いいねの。
すごいや、初やん。こんなにバズってんの初やん。
はい、そうですね。多分一番いってるかな。だからこの豚さんのおかげなんですよ。ありがとう。
怖いよ、そりゃお母さんからしたら。
ほんまちょっと心臓止まらんでよかったなと思って。
いや、まあそれで心臓止まってたら、その、なんか連鎖していくタイプの、ゾッとする話になっていいから。ファイナルデスティネーション化していくんでね。
確かに。あれ、おかに謝りました。ごめんっつって言ってなかった。
店燃えたよつって。
なんか、あの湯船を知ってるから、ますます面白かった。
あの湯船を知ってるっていうワード気持ち悪いけど、
そうだな。
まあそうですね。
あそこや、
よく遊びに行きますからね。
綺麗だったやつですね。うん、
まあ正直、B カフェよりも、よっぽど黒田家に遊びに行ってる回数が我ら多すぎますからね。
そう。多分そうですね。あの、黒田邸の思い出話を語った方もいろいろ出てるじゃないですか。
B カフェって、土日いつもいっぱいやから、
いや、そう、お客さんがね、お邪魔するんだったらっていう。ただまあ、次、その B カフェのね、新しく始めるってなったら、もちろんお客さんたくさん来てほしいところですよね。
もちろんですね。
ってなったら、姫路から離れるわけにはいかないんじゃないですか？
いや、そうなんですよね。今も、その、いくらか、テナントに当たりをつけて、で、明日ちょっと、実際に話を聞いて見せてもらうっていうフェーズですね。
おー。結構展開早い。
まあ、家賃次第だけどね。なかなかまたこのいい大家さんに出会えるかっつったら難しいかもしれないけど。
なんか、僕、めっちゃ勝手に話進めてますけど、大丈夫ですかね、鈴田さん。
あ、全然いいよ。
軽っ、
うん、あの、スプダさんからは、もうとにかくスピード感を持ってやってくれっていうことなんで。
いや、そうやわな、確かに。
スプダさんが、これどうっていうよりかは、多分もう決めて、ここで OK ですかっていうのは言おうとは思ってます。いや、勝手には決めないですよ、もちろん。
で、まあ、今回、その、アタック君のお嫁さん、まあ、葵さんっていう名前、いろいろやってくださってるんですけど、まあ、この再建に関して、葵さんの力もちょっとお借りして、夫婦でちょっと、いろいろ。に関わっていただくみたいなちょっと話はしてて、
うん、
今までアタックを一人やったけどちょっと二人三脚でもらえて、
え、
で僕は製造の方にちょっと集中してみたいな感じでやっていこうかなと思ってるんです。
まあじゃあ新しいスタートやね、これはね。
そうですね。
はい、まあそんなこんなでね、まあいろいろ駆け足で語ってきましたが、
はい、
言って今週末ゲームマーケットなんで、
確かに。
当然ゲームマーケットで頒布される新作とか、もうあるわけじゃないですか。で、アタック君は行くの？参加するの？
さすがにちょっと。作業とかもあるんで、僕は行くかってなると厳しいですね。
あれ、じゃあブースは誰がやるんですか？
ブースはチパミさんとトモカマンがやってくれると。
ああ、声優の萩野トモカさんですね。
そうですそうです。
今回ブースは私と声優の萩野トモカさんと、あとまあカレーうどん部っていう風に私と一緒にやらせてもらってるサークルメンバーの種袋ルネッサさんです、
ね。そうですね、種袋ルネッサさん。とんでもない名前ですけど、一応ウェブ漫画のね、花と夢で原作やられている。
いや、いい名前やなって思ったけど、確かに。
本人曰く、めちゃくちゃ画数はいいらしいです。
いや、大好き。コナンよ、ルネッサさん。
はい、ということで、そちらの告知をお願いします、チュパミさん。
はい、B カフェゲームズで今回販売するものはマーダーミステリー作品となっております。
お、B カフェブースは何番ですか？
B01 です。
B01。そしていいマーダーミステリーを。
そうです。新作のマーダーミステリー。これは私もイラストレーターさせていただいてます。甲骨の豚という。
お、あ、なんか今度韓国からも出るんでしょ？
はい。そうなんですよ。韓国からも出る。うん、これね、甲骨の豚だけに SM マーダーミステリーなんですよね。
ああ、そうですね。で、これシナリオをやってるのが、正吾黒だと、
はい、サバイリョウさん。はい。という、優しい死神の席を作られた方ですね。
うんうん。
で、SM っていう、ちょっとまあセンシティブな感じのワードではあるんですけど、
うん、
実際にプレイすると、本格ミステリーになってて、で、60分という時間なんですけれども、
うん、
濃密な体験ができること間違いなし。
ああ、
ね。もちろん、
間違いなし。
キャラクターが SM 女3人と MO1 人なんですけど、希望ある方は、まあ、ロールプレイを楽しんでいただいてもいいですし、
うん。
まあでも、正直、ロールプレイがなかったとしても楽しめると思う。
ああ、すごい、自己保険かけてますよ、あなた。最近、X で、それ案件でね、センシティブなマーダーミステリーがなんか、いろいろ問題視されて、みたいな。
ちょうどね、予約のタイミングでそういうね、話題に上がっても、
ああ、そう、一応言っておくと、甲骨の豚は全く関係のない話ではありますけど、そうですね、そういったね、まあ誠意が絡む話ではあるので、うん、まあそういうのが好きな方とかね、パーティーでワイワイ遊べるよという方はぜひ甲骨の豚を遊んでいただけたらなと思いますが、それだけではないわけですね。ちゃんと純新作、もう完全な新作として今回マーダーミステリーを出すのは、
そうですね。今回も一緒のブースに相乗りさせていただいてるんですけど、私と、その種袋のレッサさん、漫画原作もされている方と、二人で作ったマーダーミステリーの、殺人配信っていう。
あ、タイトルは殺人配信ですね。カタカナでね。
これも販売させていただきま
ー
す。
それも B カフェブースにて買えるんですか？
そうです、そうです。
おー、さらにあれでしょ？マーダーミステリーブース、エリアブースでも買えるわけですよね。
そうですね。
うん、それがもう今回のゲームマーケットの完全新作。
そうです。
はい。なんで急にテンション下がってるのか謎ですけど。
自分の作品。
どうして
、なんか自分の作品をこう、うお、どうでっちゃろうみたいな感じで押すのって苦
手。いやいや、なんてやねん。
自分はね、めちゃくちゃ面白いと思ってますよ。
まあ、じゃあ、私の方から言わせていただくと、殺人配信は、もみさんもね、監修というか、まあ、いろいろとコメントさせていただいて、よりブラッシュアップ手伝わせていただいたのと、そして、ボードゲームカフェのスタッフさんとか、アークライトとか、もうそういったところの面々に散々遊んでいただきまして、もう、いろんな人の意見を盛り込んで出来上がった、珠玉のマーダーミステリーになっております。
すげえ。
はい。エモとかね。あと、推理とかね、いろいろとこう、ジャンル分けされがちですけど、最近。それで言うとですね、私から見ると、ちょうどど真ん中だなと思っていまして、初心者も充足感、そして、マーダーミステリーフリークな方もね、ああ、こういうの遊びたかったよなっていうところにうまく着地できている、いい作品だと、これはもう忖度なしで。はい、うん、思っておりますので、まあ、ここを今聞いてくださっている方でね、マーダーミステリーあんまやらないんだよな、マーダーミステリーでいい思い出がなくてね、なんて方もね、この殺人配信から再スタートできるんじゃないかなと。
そして、リノリさんもね、テストプレイ、手伝っていただいてね。
そうです。私も遊ばせてもらいました。
ありがとうございます。
オンラインでね、遠隔で遊ばせてもらったんですけど、もう本当に根幹のところが面白くって、その種袋ルネッサさんの、文章がね、面白いのと、チパミッシーのイラストもいいので、殺人配信っていうのは配信者たちのマーダーミステリーなんですよね。うん、なので、まあ、実際にゲーム実況の配信者が好きな人とか、まあ、マーダーミステリーと結構親和性があると思うんですけど、そういう方とかに遊んでもらいたいですね。
そうですね。
はい。
はい、もう、ポッドキャストを続けてきている私たちからしたら、もう、配信者の気持ちは死ぬほどわかりますからね。そんな人たちがあれやこれや、とんでもない目に遭いますから。
はい。
はい、そちら、ゲームマーケット、両日、B の01とマーダーミステリーブースですね。はい、ぜひぜひお越しください。
お越しください。
ここでスペシャルなお知らせいいですか？
あ、何ですか？黒田翔吾くんから何かあるんですか？
まあ、火事があった日、
うん、
思いついたゲームがあって、それを、なんと、おっさん水産で出します。
おっさん水産、あれ、おっさん水産って確か、酢豚、ハタ、イカでやってるブースですよね、
はい。そうです。日曜日しかやってないんですよね、あれ。
そうです。
何番ですか？
何番でした
？ D の01です。
D、D。
D です。B じゃなくて D です、今回。
D ですね。
ですので。
はい、ですので。
B と D の01にみんな言ってください。
なんか火事の時って、本人って、ちょっとなんかこう、シュンってせなあかんのかな、みたいな。
うん、
なんかそういう感情とかあるじゃないですか。
はい。
なんかそれに反骨心が出てしまって、
うん、
まず1個目が
この、え、ちょっと待って、何個かんのすげえな、
ね、さらに言うと、いや、こっちがね、甲骨の豚を作ったサバイリョウが作ったんですよ。
うん
うん、ただ、こっちもちょっとセンシティブな内容なんで名前変えてるんですよ。ただ、これを聞いてる人だけは僕とサバイ君が作ったってい
う。わ、すごいやん、グループ SNE のね。
あ、やめて、その名前出すの。
生え抜きの。生え抜きの。
違う名前でやってるんで。
あ、そうですか。
なんて名前ですか？
無理あるけど。
そのエロゲ声優みたいなことやってる。
僕の今回の名前が、酢豚も出してないんですよ。B カフェにあれがかかると熱いから。まず、僕のゲームデザインの名前が、ミセ萌えようですね。
ミセ萌えようじゃない、いや、バカ
るやろ。
バカかよ。
バカるよ。
ほんで、サバイクのやつが、火つけたですね。
火つけたじゃない。あ、ダメだこりゃ。
関係ないや。
もうほんま。
でも、センシティブラインとしては、酢豚さんまでは OK で、サバイクでちょっとアウトですね。
アウトですね。
サバイクは、サバイクは偏見ディーラーっていう全然違うゲームで、はい、僕はセンシティブライン、ポリコレタイムパトロール、悲しき事件を封印せよっていう。
全然価値関係ないやん。価値関係ないタイトル。
なんかセンシティブな事件が起こるんですよ。例えば、セクハラをするっていうカードが出てくるんですね。
はあ、ははあ、
それが、許される時代と許されない時代の間をみんなでポリコレタイムパトロールになって指さすんですよ。全員の指が一致したら、その悲しき出来事は封印されるっていう協力ゲームですね。
なるほど。
協力ゲームですね。
そ
うや、
うん。それと、この偏見ディーラーっていうサバイ君が作った方は、例えば、サーファーっていうお題が出たら、サーファーに対する偏見を、もうプレイヤーが好きかって言うんですね。例えば、髪の毛長いとか、あと色黒とか、チャラチャラしてるとか。で、その偏見に対してディーラーが、いい偏見か悪い偏見かっていうのをチップをどんどん投げていって、で、いい偏見が多かった場合は、いい偏見はポイントにならなくて、悪かった偏見だけがポイントになるみたいな感じのゲームになって、これがどっちも1000円で、20個ずつしか作ってない。
20個か、これ。これは黒田ファンは絶対買わなきゃいけないですけど、まあ20個なんてね、瞬殺だと思うじゃないですか、りんよりさん。
はい。
これがね、案外持って帰ることになるんですよ。
いや、意外と残るんですね、これ。ただこれもう完全にもうガス抜きで作ったゲームなんで、まあ、まあ、ちょっと気になる方は。
完売してほしい。完売してほしいな。
うわ、買えるかな。
買えるでしょ。買えるでしょ。
ブースおるでしょ。ただ何本みたいな感じで。
もう、俺の代わりにゲーム作ってくれたんでありがとうです。
なるほどね。まあ、やっぱり、七転び八起きというか、ただでは転ばないというか、相変わらずですね、あなたたち。
ありがとうございます。
はい。まあでもよかったです。安心しました。
うん。
まあそんなこんなで、
はい。
もう1時間と20分撮ってきましたけれども。
あ、
もう。
足りん。
足りないの？あんま喋ってなくない君。
いや、喋れないの
よ。あとずっとおでこにアイスの乗せてるけど、それは何なん？イカさんはどうしたん？
そうそう、二つ目つけようか。
いやいや、冷たなるで、体全身が。
いや、全然、すぐ溶ける。すぐ溶ける。
来れるゲームマー。
無理かな。
はい。まあ、リスナーの皆さんね、ファンの皆さんもぜひ、ゲームマーケットでお会いしたいなと思います。
はい。
はい。ということで、終わりますか。アタック君どうでした？久々に出て。
めっちゃ久々ですね。そもそも、酢豚さんが忙しすぎて、本当に、ポッドキャストというか、豚の鳴き声が収録できてなかったんで、楽しかったです。
そうですね。
なんか IC レコーダーなくしちゃって聞いたんですけど、鈴田さん。
言ってましたね。
収録のための。
もうそれ自体消えて。
ずっと手を合わせてるんですか、鈴
田さん。謝ってるんですよ、彼は。悪いこといっぱいしちゃったな。ごめんね。
まあまあ、豚の鳴き声の方も再開でき
たら。いや、ないでしょう。いや、ないでしょう。
聞きたい。
聞きたいじゃないです
よ。思ってるけどね。
アタックマンが編集してくれた通り。
そういうこと言うから、ギスギスすんで。
まあね、また、おいおい。
そちらもね、はい、期待しております。はい、じゃあ、いつもの言って終わりましょう。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとう。
ありがとう。
ありがとうございます。
やった。
今回お送りしたのは、ゲームマーケットでは、配送するときが一番だるい、もみ。
ゲームマーケットの寵愛をするとなぜか悲しい思い出ばかりがよぎってしまうチュパミ。
本日、妙齢の女性と二人きりで飲み切ったいか。
え、その話、詳
しく。
収録中にお酒を飲みすぎて、顔が燃えるように赤いリニュー
ほんまや。いつの間に。
おととい、フラットパチンコに行ったら、野生のイカさんを見つけたハタ。
いやいや、動物かよ。
ボードゲームの P、豚の P、そしてバーンの P、B カフェのアタックと。
4月の30日に社長に連れられてお払いに行く酢豚でした。
チャオチャオ。
チャオチャオ。